熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、年内最後の超ええやんとなりました。
もう今年もね、去年なんかもう正月過ぎて早いね、一年。
早いですね。
年行くとなんでこんな早いの？
なんでですかね。お正月は割とゆっくりされる方なんですか？
だから正月っていうのは、管理会社っていうのは、そのいつも正月は12月1日やでって言ってて、1月は入居される方の正月でと、僕らそういうニュースだから、
はい、
もうほとんど正月気分っていうのはなかった。ただね、入居されてる方がやっぱり国へ帰られるんで、
はい、
マンションとか非常に静かでね。
あ、そうですよね。
だから結構泥棒に入られたとかあるんですよ。正月を狙って入るとかね。
なるほどね。
結構多いんですね。
特にね、単身用のマンションとかですとね、ほとんどいらっしゃらない可能性もあります
ね。
そうやね。
まあまあ、だから静かですよ、かなり。だから戸締まりだけきちっとしてね、国は帰ってもらわないと。
塾長、ちなみに今年のこのこれから大晦日にかけての過ごし方はどのように？
いや、別にそのまあ仕事してブラブラして、でみんなちゃんと終わってるかっていう感じで、でまあ最後にちょっとね、幹部の人だけでご飯食べに行ったりとかして、はい、で正月を迎えるんですけどね。
チョイさん、仕事納めは？
うちはですね、一応一般の事務員さん関係は29日、
結構ギリギリまで、
今年は28日土曜日だからね、であと、まあ、男性の人が残ったりしてると、まあね、ずっとやってますけどね、
30
日31日までだけど、一応基本的には30日で終わろうと。
なるほど。
まあ、1日ぐらいはね、正月の準備もしんなんか、掃除もしんなんでしょ。
やってくださいよ。お手伝いそうですよ。大変ですからね。
いや、普段からちゃんとしたら掃除なんかそのようにする必要はない、
ね。いや、でもね、それとまた違うんですよね。本当、なんて言うんでしょう、特別な洗剤を買ってみたりとして、もう本当にこう細かくやろうかなって気に。
確かにね、その例えば台所の流しの上の、ね、換気扇のあれとかね、それは やった方がいいですね。
もう大変ですけれどね。
ただね、まあ、我々はこうやってずっと管理してるんですけどね、もうできたら30日ぐらいまでにもうゴミは出しといてほしいね。31日も綺麗やん、ね。
はい、
1日にひょこっといたらもうヤモリのようにゴミが置いてるというね。
確かに
あれはね、やっぱり3日ぐらい、まあ、2日3日ぐらいまでやっぱり有料のね、そういう回収してても休みですから、
はい、
正月から目の前にゴミの山積みがあったらね、ものすごく気分悪い。
みんなさん出しますもんね、
だから、はい、もう30日は30日にやめて、あとはベランダにちょっと置いとくとかね、出さずに、ね、
はい、
置いといてほしいんですよ。そうないとね、マンションがね、正月からゴミだらけがめちゃめちゃ気分悪い、
ね。確かに、ね、引き取ってくれないですしね、しばらくありますもんね。
そうなんですよ。だから我々担当者も正月迎えてほしいから、まあ、綺麗にしてですね、表に新年のステッカーを貼って、ね、やってるんですよ、はい、そこにゴミ置いてたらショックや。
まあでも27日ということで、今日はこのお掃除をしながらこのラジオを聞いてくださってる方もいらっしゃると思いますけれども、
はい、
ぜひここね、聞きながら楽しんでいただければと思います、
はいはい。
さあ、この番組では皆様からのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日もお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
熱血
賃貸塾
長栄や長栄通信。 このコーナーでは長英の様々な超ええ話をお送りいたします。さあ今週は2013年今年1年の長英さんの取り組みと業界の1年を振り返っていただきたいと思います。塾長よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さあ常に挑戦とおっしゃっております塾長でございますけれども、
そんなん言ってる言ってるかな。
まあでもなんて言って守るよりは攻めという感じの、
うん、そうやね、まあ、前進やね、
はい、そうですね、うん、あの交代は絶対しないじゃないですか。
そうそう、
守りに入らず前へ、
うん、車もう前進のみバックギアリバースは入れない。
そうそうそう、ブレーキもしないと止めないみたいな。
いやブレーキはするけど
さあ相田塾長ですけれども、今年1年は総括としていかがでしたか。
そうですね、まあまあ毎年のことなんでね、
はい、
まあ、我々はあのオーナーさんから預かってる事業用のね賃貸マンション等を部屋をきちっと詰めて家賃をきちっと回収して掃除もちゃんとできてるっていう状態をもうずっと続けていく、
はい、
まあ、入居されてる方には、あ、長英さんのところでどんどん管理してるあのマンションに入って非常に良かったわと、まあ、電話したらすぐ来てくれるし、
うん、はい、
困ったら助けてくれるし、
はい、
まあ、たまにはそういういろんな催し物もやってくれるしというね、その生活には我々が多少なりとも喜んでもらえるようなサービスをするというようなことをですね、
はい、
やっぱりずっと続けていくと、
はい、
これがまあ我々の仕事なんで、まあ、挑戦っていうのはまあ飽きてこないように新しいものを出していくということでしょうね。
まあ、その新しいことを出していくという中ではもう様々な取り組みを今年もされたと思うんですけれども、うん、例えばもう夏祭りとかいろいろあったじゃないですか。
そうですね、はい、今年はまあチャポンをですね700枚に上げたんと、
はい、
それからまあ、ね、夏祭りを非常に人気のある、
ね、
あれよかったね、来年もやりたいと思ってるんですけども。
今度はどこで。
いや、ちょっとバージョン変えてね、はい、同じところでやったらどうやら思ってないけど、
あ、渦巻さん映画村で、
うん、何でか言うとね、はい、その囲いの中に入っていただくのは非常にいいんですね。
確かにそうですね、
もうわーいてしもたらもし事故があった時に一番大変な、うん、楽しいことやって事故をやっぱ起きると困るんで、
はい、
それがないっていうことで、あこでまあもう一回今年もやろうと、
はい、
だからまあそのボランティアですね、震災、まあ、今年も今年というか来年もですね行く予定をしてます、
はい、
だからまああとはタッチで楽ちんぐらいで、ね、これも今4家庭6家庭なんですよ大阪府内、
はい、
これを大体8点から10点ぐらいに増やしていこうと、まあ、ええかわりかちょっとわからないんですけども、まあ、いろんなやり方を考えてやったらどうやというね、新しいものへのこれもまあ挑戦の一つかなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じをですね来年も続けていきたいなというふうに思ってます。
もうね、井上部長も一躍こう有名になりましたし、
そう、あいつね、あいつ言うとまた怒られる、あいつ言うたやろって会社行ったら失礼な社長とか言われて、いやもう井上部長いつも頑張っていただいてありがとうございますと、あのその前行くといつも平心抵当でよろしくお願いします、
それは塾長が唯一と言ってい
い、はい、そうなんですよ、もうねあんまり喋らない人なんです。講義ではニヤニヤしてるけどね、会社帰ったらね冷たいかもしれない
それとは別付きで、
うん、もうピテパッとこう見ようだけ、
ちゃんと言ったのか、
う
ん、
頑張ってるかっていう、うん、まあ、はい、分かりました、顔見るたびにねお辞儀をしてます
まあでもそんな効果もあったか、タッチで楽ちん超エアもね店舗数増えて、
まあまあ、じわじわね、
そうですね、
まだまだまあ皆さん方のご期待に沿うようなね店の展開はできてないんですけども、うん、まあ我々まだ小さな会社なんでね、
はい、
徐々にと増やしていこうということです、う
ん、
はい、
なるほど。さあこの2013年なんですけれども、はい、賃貸業界というのはどんな動向だったんでしょうか、うん、
そうですね、はい、その前にですねあのここ1年昨年とそう変わらないんですけども、結構ですねあの留学生とか海外の方が非常に増えたっていうのが、ね、はい、特徴的なもんで、
うん、
京都は特にですねあの不正そのものがですね知事あたりがやっぱり温度を取ってますので、
はい、
そのもっと増やしていこうということなんで、うん、まあ、多分ですね来年もそういう海外の方をどんどん来てもらおうということで、あの稼働率上げていくっていうことになってくるのかなというふうに思ってるんですけどね、
うん、中国の方がねとても増えてるような感じのイメージがあるんですけれどもね、
中国の方はやっぱりですね7割から8割は中国の方が多いですね、やっぱり近くなんでね、
はい、
まあ、国はちょっと尖閣ルートでガタガタしてますけど、まあ、民間レベルで仲良くすれば僕はいいかなと、多分日本へ来られてるね中国の方っていうのは意外と日本でええとこやんと、親切やし、ね、意外とええとこやという印象を僕は持たれてると思うんです、
ね、治安もねいいですし、
そう治安はねもう全然ねひどい、海外行くとひどいですけど、ね、
空気もそこそこいいですしね、
そうですね PM2.5、
そうですよ、だってもう灰色のクリスマスってニュース出てましたもんだって
ねえ、
ねえ、
あ、まあ、ちょっとね まあ、日本の技術で助けてあげたらどうです？
そうですね、はい、まあ、でもそんな中でも京都を選んでくださるというのはやっぱり嬉しいですよね。東京とか大阪とかで、ね、こう京都に来る方もとても多いというのは ね、
やっぱりこう1000年以上続いた都のある世界でも珍しいね、うん、京都っていうのはやっぱりこう歴史と文化ね、これはやっぱ身にやってくるという、まあ中国はね4000年の歴史あるからそれからあるから
確かに
1000年ぐらいは知れてますけどね、
万里の長城ありますからね、あっちにはね、
うん、だからそれからあるから大したことないと思うけども、はい、それでいても京都の中では日本の中ではやっぱり京都っていうのは
そうですね、建物がやっぱり魅力的なね街ですし、自社仏閣多いですし文化もあります。
建物が魅力的って言われても僕もそれ答えようがないんです
けど、
なんか木造の建物で汚れて汚いなっていうなと思うん
だけど、建物町屋のリノベーションとかもすごく増えてますし、
確かにね、僕は町屋はねそれ思うんですけどね、あれとねヨーロッパのパリと同じように考えてもらうと僕は別やと思う。パリあたりはねやっぱり大理石で作ってですね、はい、こうモニュメントが立ってね、はい、町自体が一つの文化財でしょ、
はいはいはい、
京都はなんか都市計画がしっかりできてないんで、至る所に高いビルがあり、その間に木造の家が建ってる、木造の家でね、
うん、
古なると汚い汚いですよ。
確かに
あれを絶えずやっぱりね白壁にして木をきれいに洗ってるとかね、うんうん、そういう雰囲気っていうのは僕木造は無理ちゃうかなと。だからその一角をね決めて、
はい、
頼みだけはもう絶対高いもダメですよとかね、そういうの決めてやんねえといいけど、
は
い、
まあ、一応高さは規制されてるけれども、やはりビルとか近代的なものがねちらほら、
そうです、
ね、
はいはい、あのパリやら行くとね、前も言うたと思うんですけど、ディファンス地域って侵害専門っていうのがあるんですね、
はい、
そちら行くとですねやっぱり高い何十階のビルがダー乱立してます。だって旧市街はもう完全にこう、はい、あの昔のね雰囲気を残したいい街になってますね。だから京都ももう少しね都市計画をやっぱりしっかりしてもらわないと何とも言えないという、今ですね、まあ、京都の条例でね、
はい、
建物のビルの側壁の看板を全部取らしてるんですよ。袖看板への、ね、
はいはい、
あれ祇園町も全部取らすんですよ。でその我々はビルを管理してますけど、ビルの横に袖看板をつけてますね、テナントの名前とか、あれ全部取りなさい。ところがね、
はい、
あれをつけるためにまあ、許可を設けてるんですね、うんうん、ところが来年の7月でも全部取りなさいという話なんで、まあどうなんやろね、それその地域を変えてつけとくのはやけども、この他のとこはあかんとかねそういう区割りがなくて、通り一辺倒で全域に否定するっていうね。
まあでも難しいところがあるんでしょうね。こうなんかこうせめぎ合ってるんですよね。いろんな気持ちがきっといろんな状況と。
うん、だけど ね、僕はねその古都の古い京都を残そうと思ったら、50年後100年後かけてですね、きれいに残していくということを考えたら、もう少しやるべき手はあるのかなと。
区長がやるしかないんじゃないでしょうか。
生きてへんやん。
いやまた足がかりを作って
僕ら何も言うてもあかんねん。僕言うたことあんねん一回
あるんですか、
う
ん、
言うたことあんねん、はい、ああいうそういう京町屋の会の時にね、
はいはいはいはい、
京町屋ね、こんなもん木造のねボロボロの町なんかしてどなすんねんやと、うん、ロンドンなんか昔は木造やったけど火事で燃えてから今、うん、ああいう建物なってると、はいはい、だからもう少しあの都市計画をちゃんとしてやってほしいと言うたらね、
はい、
皆さんからね何言うとんねんよ感じだけど、その我々はね、
はい、
例えばあの勉強はしてないけど実体験でいろんなのを経験してるでしょ、
うんうん、
ところが、まあ、比較的そういうその頭のいい人っていうのは本で覚えてます
よ。そうですね、
だから理論派なんや、
はい、
だ理論ではダメな、理論と実際は違うケースがたくさんあるんで、もっとやっぱり皆さんの話を聞いてね、それに基づいて将来こういう街にしようというね、やっぱりビジョンをちゃんと作ってもらわないと、それがちょっとできてへんのちゃうかなっていう。
そうですね、
賢い人なのになんでわからへんのかなと。
でもね、映画とかでも事件は現場で起きているじゃないですけれども、
そうやっぱり現場が大事なんですよ。
うん、
やっぱりその現場を知らずしてね、
はい、
頭の中で空想してるようではダメよ。
やっぱ塾長がここはもう
ダメダメ
さあそんな中なんですけれども、賃貸業界来年の展望は
うん、そうですね、まあ、今年とそう変わらないという、ね、はい、感じは僕は見てます、
はい、
で確かにね、安倍さんと民主党から自民党に変わってですね、あの僕の思ってたところをやれたから後期言うなって、なんでか言うたらあれ毎年国債をねちょろちょろ出してた、
はい、
あんな出し方あかんと、うんうん、もっとガバッと出せと、
うんうん、
ほんなら金がブワーッと動いて景気上がると、刺激しようと思ったらちょろちょろではあかんねん、うんうん、だから今の黒田さんが もう金融緩和でボーン出したでしょ、うん、あれが良かった。これは僕ね、世の中来年は多少もう少し良くなるかなという、まあ、株価もね7、8000円から今1万6000円ぐらいまで上がってきてるんで、はい、ポイントはね、
はい、
そういう輸出関係のところはまあ利益上がってるけども、まだ一般の皆さん方にお金が回ってへんっていうのが問題なんです。
そうですね、
これはねやっぱ時間かかります、
うん、はい、来年しかもこう来年からは消費税がさらに上がるという話もあるではないですか。
うん、それはもう消費税はね、うん、だけど消費税は2段階になってるから、
はい、
今は1段階の 3% 上がるからね、はい、建築屋さんには忙しいで、うんうんうん、仕事いっぱいあるんですよ、はいはい、ダーッと。
そうですね、
だけど終わるでしょ、はい、ほんならそこで消費が落ちるかいったらなことはない。その1年半後にはまた第2弾があるから、うん、また仕事がドーッと増えると、うんうん、だらだら出ましたから。それとそれやってる間に東京オリンピックがそこにやってくるって、
はいはいはいはい、
まあ、猪瀬さん残念やったんですけども東京オリンピックやってくる。だから景気はね、はい、ある程度持ち支えて僕は行くんかなというふうに思ってるんです。
なるほど、
うん、多少のやっぱりインフレもあってね、うんうん、やっぱりみんながまあ給料も上がって良くなるにしようもたらまだ2年ぐらいかかるかなと。消費税はねしゃあないですよ。なお金消費税消費税言うのやったらお金使わへんでええねんから
でも使わなかったら景気がどうもまた悪くなるよう
よならへんねんから。だけどまあ容器持ってる人は容器消費税払いますよ、
はいはい、
少ない人は少ないなりで普通の生活の、だからまあできたらですね、もう税率をですね軽減税率に変えて、あの米田さんが言ってるように、うん、10% の頃にはやっぱり食料品は安くするとかね、うん、そういうのを考えヨーロッパ並みにした方がいいかなという、ね、思いますね、ま
あ、景気が持ち直してきたのは、ね、庶民の一般的な私たちが感じられるような世の中になればまたいろいろ
そう、
ね、
だからこれはね僕は ねそれ以上にもっと問題がある、
はい、何ですか。
高齢化はしゃあない、少子化は問題ない。
少子化ね、
なんぼ言うてもお金使う人がいいんだらそんなもん言うならへんやん。だからこれからはねやっぱり高齢化はね、はい、医療が良くなったから長生きしてもらえる、それは結構なことや、
はい、
だ少子子供を作る。だから条例で結婚したら2人以上作りなさいという条例にするそうでないと分母が減るから消費が落ちるでしょ。だから人が減るっていうのは基本的にあかんないから、だから僕はもう一番言うてんのはそういうことを言うてん、どこでも言うてんね、やっぱり子供さんを作るやね。それしようと思ったら国とかね自治体がね子供たちを育てやすい環境を作らない
。確かにそうです。
これは政治の仕事なんです、はい、それをやっぱりやれと。
確かにね、
でもどうですこれは。
いやいいと思います、まあ、でもまた来年もねこのまま少しでも気をね景気が上がって
上がるでしょ。ほんで ね、まあねみんながねその政府が頼んないようなこと言うよりお前が頑張れと、うん、もう言うたでしょ。あのケネディ大統領がね、はい、就任した時の演説に、はい、あなたたちは国から何からしてもらえるよりもあなたが国に対して何をするかっていうね、そういう風になってくれということを言うてんやから、やっぱりみんながね人の精神と自分で努力しな、うん、せないで言うならない。
はい、わかりました。
わかりましたか。
頑張ります。
オッケー。
私もじゃあできることから。
はい。コツコツと。
頑張って。
いやそれは。西川清か。
ありがとうございました。さあ今週は株式会社長栄のこの1年と業界のこの1年を振り返っていただきました。月決。
賃貸塾。
長栄や。お部屋
探しは長栄。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
それと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長栄マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りです。もうね今回たくさんですねお掃除に関するあのメッセージをいただいているんですけれども、まあ、代表してこの方の読まさせていただきます。匿名希望です。ありがとうございます。今の季節お家の悩みといえば大掃除です。自分だけでやろうとすると窓と換気扇とにかく大変ですよね。毎年踏み台出して一人頑張ってやっていますと。テレビでは掃除をやってくれる業者さんとかを見かけましたが、人様に家の掃除を頼むのも気が引けてしまいます。
家の人に手伝ってもらえたらいいのになと思うんですが、お家の人が掃除をやる気になってくれるようなアドバイスをくださいということです。
なるほど。もうね、僕もあんまり、まあ、自分の部屋は自分で片付けたりとかね、
はい、
ちゃんとしますけども、
はい、
年末の大掃除はもうほとんどしないね。まあ、ただ仕事柄そのだらだらと31日まで仕事してるから、
はい、
やってる時間がないっていうのに言うんだけども、いつも言われるのは玄関だけ掃除してくれと。玄関を掃除してくれと言われるんです。で、まあ、言われ続けてて、
はい、
まあ、何年かに1回すんだけどね。最近は長男がね、もうそこそこ年やから、
はい、
まあ、長男やからやらなあかんと、
はいはい、
長男にやらしてる、はい、僕進化でええ加減な
さりげなく逃げてるじゃないですか。
そうそう、僕らはね、小さい時はね、私も兄弟が3人だったんで、僕は長男で弟、あ、長女と弟と、まあ、3人兄弟だったけど、親はなくても子は育つ言うて、子供って意外とが親を見とるの、
はい、
で困ったら助けてくれんの、
うん
うん、ものすごく敏感なんよね。だから意外とね、子供ってそんなもんなんですよ。だから、まあ、一人でね、まあ、確かに年末になったら掃除やらはんの分かるけども、普段からちょっとずつ年間ね、例えば正月になったら来年の正月になったら今年の3月31日はいつやってくるの分かってんねんから、365日後にやってくんねんから、365日に分けてちょっとずつやると、はい、それとね、汚さない。
それができ
たらしないんですけど
ね。
いや、それはできたらないで、それは自分をね、甘やかすから。何事においても計画を持ってきちっとやっていったらね、年末にそんなガタガタ死んでもええねやそれ理屈やったら理屈か知らんけどね、そういうもんやね。
いや、頭では分かってるんですけど、あのね、あの確定申告の前の領収書の整理じゃないですけど、うん、もう結局こうギリギリになってうわーみたいな。
いや、大概そうやねんけども、ね、それはあかんねん。だからね、もうそれは確かにね、年末になって掃除してたところは大体水回りですわ、
はい、
風呂。
そうですね。
だからマンションの場合は換気扇、うん、ベタベタになるよ、
うん、確かに。もう11
月の終わりぐらいからぼちぼちやんねん
それ今12月27日の放送で言われても、うん、アドバイスになんないですよ。
いや、アドバイスことそう来年そうしなさい、
ね、来年ね、上がり
ました。今年のことはもう終わったよもう21日もう終わりやん。
部長に手伝ってくれるにはどうしたらいいですか、アドバイスお願いします。なんで、
いや、手伝ってくれるって、それは手伝おうという気になるような、普段からちょっとやってなあかんやん。もういつも偉そうに偉そうに、いや、帰った嫁はんにあんたもっと頑張っといてとか、もうほんまにそゴロゴロしてとか文句ばっかり言うから、ほってたら一番やん。
あ、
まあ、嫁さんがよったらもう助けてやろうと思うような雰囲気作りを普段からしておく。
わかりました。あの、手伝ってもらうためには1年計画で
そう
こうおだてながら、そうそうそう、うまくこう
おだてんかってね、黙ってやってたらね、忙しいやろ思って手を差し伸べんねん。そういうもんや、人っていうの。
試してみますね、来年は。
いや、そんな前ね、
その男性目線の意見だと思います、本当に。でもそれはでもそうだなと思います。
だけどそうやろ。
じゃあ今週のツボお願いします。
来年のことを考えて今から準備してください
もう来年に向けて1年計画でやると。
そうです
以上まあまあまあね、頑張ってそんな風に皆さんもしていただきたいと思います。
はい、頑張ってください。
さあ、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血人体塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超ええ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超えい。
月決
賃貸塾
超えいや。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。さあ、もう1年最後の放送になりましたけれども、
ね、今日でも最後で寂しい。
寂しいですね。
寂しくないけど、
また来週会いますけどね。いかがでしたか今年1年、まあ、仕事もこのラジオも含めて。
まあ結構ね、僕はね、楽しかったと思います。
そうですか。
今年1年、まあ、仕事もね、はい、結構充実した1年で、はい、やりたいこともやってきたし、まあ、できないことも ありましたけどね、
はい、
来年が僕はより楽しいなと思っております。
何かいろいろ考えてるんですか？もうあるんですか？
いや、まあ、うちの、まあ、事業的に言うたら、その管理業っていうこの業種がね、ある程度定着してきたかなというの。去年、まあ、我々の団体でですね、各セクションに分けて講演会で僕1時間半ぐらいそこで喋ってきたんですけどね、はい、そのなんか管理業っていうのは一つのこう仕事としてぼちぼち確立してきたかなっていうね、そういうのが非常に、今まではね、我々管理してるのは何してんねん、いや管理のおっちゃんの集まりの会社やっていう、ね、管理業っていうのは法律決まってないから、まあ、今度は KG28 で平成28年までにその管理業の業法を作ろうという今ことをやってるんですけどね、
はい、
まあ、多少のね、法的な規制も作って、そういう業界を、まあ、ここ何年かうちにできたらいいなと。そのスタートの年やったんですね今年は、
はい、
だからそういう意味ではまあまあ面白かったです。それと管理の仕事が徐々に見直されてきたっていうね、
はい、
例えば我々でも今、まあ、2万個に、まあ、うちで今1万9000ぐらいなんですけどね、
はい、
結構うちへオーダーしていただけるオーナーさんがいるんですね。なん管理、
はい、
その管理業というのは金銭を扱うでしょ、それから人の資産の管理するでしょ、うん、
はい、
だから誰でもええっていうふうにいかないんですけど、だから信用ない会社やないとなかなかそれを渡してくれないっていうね、信頼関係がなかった、うん、まあ、それがかなり定着してきたかなっていう思いを持ってますね。だからそういう意味では非常に1年は良かったなって、うん、で来年はより一層もっとやられるかな、
はい、
今大阪をかなりうちもやってますので、
はい、
まあ、今度新築もまた一つ建てる予定をしてるんで、うん、もうそういった意味では今うちで2000個くらい持ってる、
はい、
自社で、
はいはい、
で僕は目標は5000個当社で事務自社物件、うん、それ何でも使う言うたら、はい、その底を持つことによって一般的にお扱いしている家主さんに新しい提案をするための実験室なんです、
うん、
そこで実験して良かったやつを、うん、オーナーさんこれやらはったらどうですかっていろんな提案をする
という、ね、うん、はいはい、
その実験室がたくさんあればあるほど新しいも生まれてくるでしょ、
うん、
そういうことを、まあ、来年も引き続いてやっぱりやれたらいいなという意味では、まあ、非常にスタートとしてはいい年やったのかなと。
また来年もあれですね、攻めて攻めて前へ前への1年になりそうですね。
いや、もう来年のねテーマは一応前進なんです。だからまあいつも会社へ帰ってね、井上部長に睨まれるのもまあこれもええかなと、しっかりせんかいってこう言われてる感じですね、まあ、睨まれるのも一つの前進かなというふうに
まあいろんな意味の中でそうですよ ね、
そうね、今日も書いたのは睨みますね、
言ってないじゃない、
言ってないでしょ、
そうですね、
言うようなかは言います
はい、
井上君タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやんと、これは最後のですね
今年最後のね、今年最後のもう言ってきましたよみたいな、
もうこれでね、はい、文句言わない
まあでもまた来年もね、
はい、
はい、頑張りたいと思いますので、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
さ
あそろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超エアン、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来年です、
はい、
良いお年を。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。